ご自宅で、いたしました。
小児麻痺の方なんですが、
皆さんお会いになったことはない方もおられると思いますけれども、
小児麻痺で、体ご自由なんですね。それで、4月の19日にこちらの教会で一緒に洗礼を受けるはずだったんですが、その2日前に車椅子に座り損ねて靭帯を3本も切ってしまってですね、それで入院をされたんですね。それでつい先日まで約3ヶ月入院をしておられて、でその入院の間になんか内臓のヘルニアか何か見つかって、その手術もされて3度も手術をされてですね、それでもうぼちぼちいいだろうというお医者さんの許しが出たら、もう勇んでお家に帰ってきて、すぐにでも洗礼を受けたい、こういうふうにおっしゃるわけですね。でお話を伺いましたら、小児麻痺の方、あるいは筋ジストロフィーとかそういう障害を持っておられる方の中には、非常に短命の方が多いというふうに言っておられて、佐々木さんのお友達もですね、最近お二人その入院中に亡くなったんだそうです。多田の海の方の整形13所というところがありますけども、そこにおられる方で、お二人亡くなった。でもしかしたら私も小児麻痺であるから、そんなにもうお医者さんからも体力が落ちているからと言われて、いつその召されるかわからない、もうこのチャンスを逃したら、洗礼を受けられないかもしれないというようなこと で、もうちょっと待って元気になって教会で受けたらいいじゃないですかと言ったんですけれども、ぜひ一日も早く洗礼を受けて神様の国に入るという、信仰を持っていれば天の御国に入ることができるわけですけれども、洗礼を受けることによってその確証をいただきたいということで、じゃあということでご自宅で洗礼式をいたしましたが、教会でも何度も私も洗礼式をいたしましたが、出張の洗礼式というのは生まれて初めていたしました。出前で、出前の洗礼式をご自宅でいたしました。で教会の方も10人ぐらい一緒に行っていただいてですね、竹村さん多分おそらく一番昔からして10年以上のお付き合いで、賭けの方で手話サークルされたりして、行ったんですが、入ってない、その教会の皆さん10人ぐらいの方と一緒に行ってですね、全身を水につけるわけにいきませんので、頭に水をかけて洗礼式ということでいたしました。本当にご本人も泣いておられましたけども、いったものがみんなですねもらい泣きをして、一緒にまたこれで神の国の兄弟姉妹として、やっていきましょうねという固い兄弟の契りを結んだようなですね、なんかちょっと言葉が任侠的ではありますけれども、時流に反して、しかしそういうようなですね、素晴らしい洗礼式をいたしました。ここにはおられませんけれども、皆さんの兄弟姉妹が、一人増えたんですね。で賭けにおられます。賭けで一人でですね暮らしておられて、ホームヘルパーさんの助けなどをいただいておられるようですけれども、お母さんが入院しておられます。ぜひ皆さん日々の祈りの中に覚えてですね、佐々木元子姉妹で、もし あちらの方に行かれることがあったら、賭けのですね農協のすぐ前なんですが、立ち寄っていただいて、いや教会のものですと言われたらもう喜んで歓迎してくださると思います。覚えて祈っていただきたいと思います。さて今日は、エレミヤ記の31章の25節26節を開きました。聖書の中にはまだまだ知らない御事はいっぱいありますけども、私が疲れた魂を満たし、すべてのしぼんだ魂を失礼、私が疲れた魂を潤し、すべてのしぼんだ魂を満たすからだ。ここで私は目覚めて見渡した。私の眠りは心地よかった。皆さん最近の眠りはいかがでございましょうか。心地よく目が覚めておられますですか。心地よかった。ああよく寝たということでなくても、目が覚めたら、もうちょっと寝てたいけれども、また今日も一日頑張ろうという気持ちになるか、あるいはもう寝つけないで、 3時間4時間悶々としてやっとうつらうつら寝たなと思ったらもう朝か、ああ今日は一日どうしようか、また一日が始まってしまう、また学校行かなきゃいけない、また会社行かなきゃいけない、また朝飯の用意をしなきゃいけない、また弁当を作らなきゃいけない、ああまた今日一日何もしないでブラブラしてるんだろうか、まあいろんなこう思いがあるかもしれませんけれども、この眠りが心地よいかどうかというのはこれはあの心の状態に非常にいい関係があると言われています。まあ、もちろんあの、まあ、誰でもそうだと思いますが、もうちょっと寝てたいというのは誰でもある思いでしょうけれども、朝起きて何もする気がないということは、あるいは例えばまあうつ病などでしたら朝起きて今までしていたことができなくなる、男性の方だったら新聞が読めない、女性の方だったら鏡の前に座れなくなる、うつ病の第一の症状だそうですね。あるいは朝ごはんの準備ができない、今までは当たり前のようにしてきたことを何も考えないでもう座ったら新聞があってポッと取って新聞を読むんですけれども、うつ病になったらそれができないんです、だそうです。あるいは学校に行けない、登校拒否とか会社に行けない、当社拒否、最近増えてるようですけどね、そういうような、実に私たちの社会は今ハイストレスソサイティ、高ストレス社会言われています。そして心地よい眠りを持てない状態になっているんじゃないでしょうか。で、あの最近よくなんとかシンドロームとかですね、なんとか症候群とかっていう言葉をお聞きになると思います。それであの現代用語の基礎知識なんてあの辞書みたいなのありますけども、88年版人ぐらいだったらですね10個ぐらいしか出ないんですけども、92年版ぐらいになるとその倍以上出てまいります。なんとか症候群とかなんとかシンドロームとか、ちょっと一例を紹介しますと、ファミコンシンドロームという、ファミコンシンドローム、それで嫌な顔されたことがあります、お子さんが多分ファミコンに熱中しておられるじゃないかと思いますけど、みんながみんななるわけじゃありませんけどね、ファミコンをやったら病気になるというわけじゃありませんけども、ファミコンシンドロームは一人でファミコンに熱中し勉強をしない、人との付き合いが希薄になる、現実生活との切り替えがうまくできない、ファミコンゲームの中の世界より、ファミコンゲームの中の世界がよりリアルになり、実生活に対する関心、興味が薄れる。ファミコンで身につけた、心象というんですか、心の性質が異常に肥大し、現実生活に対する適応力が未熟になるなどの心の症候群を言う、だそうです。ですからこのコンピューターの中の世界ではうまくやっていけるけれども、現実の世界に入っていくとうまく適応しないわけですね。あのコンピューターっていうのはファミリーコンピューターとか、まあ、ゲームとかいろいろありますけども、まあ、上手い下手は別にして自分の思う通り動くわけですね。中の人物とか中の武器とかいろいろ反応が確実なわけです。こちらが間違わなければ相手はちゃんと答えてくる。ところが現実の社会に入ってみる、学校に行ってみる、友達ができる、結婚をするという時に、そのコンピューターではない生身の人間と接するとそれに適応できないわけですね。自分の考えとうまく一致しないわけです。でますますファミコンにのめり込んでいって現実から逃避していくというようなことが最近随分多いようです。子どもの心身症ですね。子どもの社会にも心身症がある。主婦神経症というのがあります。現代社会の変化の中でも際立ったものの一つが女性の自立志向と社会的な自我の発達である。しかしこうした女性の社会的向上は、これ今私読んでるのはあの現代英語の基礎知識なんですけども、しかしこうした女性の社会的向上は家庭の主婦たちに主従の精神的な歪みを引き起こしている。その結果、主婦神経症と呼ばれるような家庭婦人に特有な主従の精神病理現象が見られる。当然それは主婦の年代と家族のライフサイクルの段階によって現れ方が違うが、子育ての時期には育児ノイローゼの形を取るし、中年になれば空き巣症候群、これは後から説明しますが、料理をすることに対する恐怖感から台所恐怖症、私もそうじゃないかと思ってる方おられるんです。それは違いますよ。それはその神経症的にダメなんですから、嫌いっていうのとは違うんです。これはね、台所恐怖症、これ本当にそうですよ。あのこの台所恐怖症の方はですね、台所の敷居をまたいだだけでじんましんが出てくる、 本当にそうなんです。登校拒否と同じで、包丁を持つとお腹が痛くなるとかですね、登校拒否と一緒なんです。あるいはキッチンドリンカーと呼ばれるような家庭主婦のアルコール依存が問題になっていると、これよく聞き話ですね。さっきの空き巣症候群というのは泥棒が怖いという症候群じゃありませんで、巣がなくなると書きます。巣ですね、家が、鳥の巣ですね、あれが空き巣になってしまう、エンプティーネストシンドロームと言われるやつですけれども、かつては夫との親密な愛情で満ち、子供たちも母親を中心に暮らし愛の巣であった家庭が、夫は仕事本位と付き合いで不在がちになり、子供は思春期を迎え進学就職などによって巣立っていく結果、愛の巣が空っぽになったという体験、この体験とともに起こる空虚感、憂鬱感などの心身の症状を言う。あ、もしかしたらうちの嫁さんはそうじゃないだろうか、ふっと思われた方もおられるかもしれません、この愛の巣というものがあって、そこにでみんなで暮らしている間はいいですけれども、当然子供は巣立っていくし、あるいはご主人は仕事に熱中していくと、この奥さんが自分の愛の巣がなくなってしまうということで心身症になる。あるいはそのいわゆるキャリアウーマンとか言われる人たちの中にも、あれはシンデレラコンプレックスになるんですかね、とかなんかいろいろありますよ。なんかもうそういう本がさまざま出てますけどね、ピーターパンシンドロームというのもありますね。あの現実社会に適応しないでピーターパンのように、ある自分の世界だけに暮らしていくとか、有名なやつは燃え尽き症候群、バーンアウトシンドローム。1980年にニューヨークの精神分析医ハーバード・フロイデンバーガー博士が用いた用語である。彼は最初病院の看護婦の精神健康管理上の観察からこの概念を作りました。病院の看護婦燃え尽きになりやすいです、気をつけてください、ね。燃え尽きとはモーターが焼き切れた、電球が急に切れて真っ暗になった、それまで有効に燃焼していた燃料が燃え尽きたなどの意味がある。つまり燃え尽き症候群はそれまで働きがい、生きがいを感じて充実感に満ちて仕事に没頭していた人物が何らかの理由でその生きがいを失い突然に陥るスランプ状態である。その原因と心理規制については、それまで一生懸命仕事に夢中になって仕事以外のことに関心がない、心にゆとりがなく、日常生活での人との団らんや趣味あるいは気分転換などができない、いつも自分は成功しなければならないというストレスに追いかけられ、仕事を気にしないと気が休まらない、ゆっくりリラックスする時がない、周囲の人との親しみもない、自分と仕事が密着しすぎてしまう、したがって仕事の成功不成功が自分自身の心の状態を全面的に左右する。こうした状態で仕事本位に暮らしていた人物が突然その仕事との一体感を失うときに起こるのが燃え尽き症候群である。実際に起こる症状は抑うつ、無気力、あるいは心身症の、症状、頭痛とかめまいとか不眠症状とかである。燃え尽き症候群で、こういうようなまあ顕著な、心身症とかシンドロームとか症候群とかって言われるものの他に、名前のつかないようなものもあるそうですけれども、とにかく今はですね、全世代、性別も年齢も問わないで、置かれている環境を問わないで、何らかの形でこういう心身症的なストレスから来るような症状とか病気とかがあるんだそうです。ものすごいこの、まあそれこそ名前をつければキリがないぐらいありますね、リストアップすると。でこういうようなものの原因の、まあ、いろんな原因が考えられるかもしれませんが、ある人はこういうように分析してますね。大きくは間違えなかったし致命的な失敗もなかったのであるが、それを避けようとするあまり無理な緊張を強いられ、その負担感が長い間に次第に蓄積する。この日本の社会というのは失敗と成功の狭間にみんな生かされてます。何をしても失敗と成功があります、まあ、テストがそうですね。テストというのは能力を判定するというのは大きな間違いでありまして、本当はあなたは成功者ですか失敗者ですかということを判断するわけです。あなたは、何点である、何点であれば合格、何点なければ不合格。会社に入ってもですね、業績がこれだけあれば昇進、なければ。子育てもそうですね。子育ても最近の子育てのは失敗とか成功とかという言葉を使うようになりました。あれ大きな間違いですね。あなたは子育てに成功します、あるいは失敗、こういう子供はダメだとか、こういう親はどうだとか、いいとか悪いとかってこう線引きをするわけです。例えばですね、子供は生まれてあとは食うもの食わして寝るものを与えとけば、別に誰も何も文句を言わなければ子育てにですね障害も何もないわけですよ。 ところが社会はこれだけこう複雑になってきているし、あるいはこの社会だけ生きていくためにはその子供の育て方が非常に重要であるとかっていうことでですね、お母さんにものすごいストレスがかかってますね。ものすごいストレスがかかります。大変なストレス。お父さんにももちろん、お父さんそれをその維持していかなきゃいけないということでストレスがかかる。もし例えば会社がダメになってしまったら、あるいは子供のがこの路線からですね、自分の路線から外れてしまったら、願う学校に落っこってしまったら、あるいはその夫が退職した後の夫婦関係がうまくいかなくなったらどうしようかとか、常にこう理想があるわけですね。理想があって、その理想に向かっている。うまくいったらいったで、そこでこんなもんかと思ってしまうし、行かないければ行かないでですね、そのストレスがずっとこう蓄積している。失敗とこう背中合わせの社会なんです。そういうようなものが、まあ、いろんな形でですね、神経症やそういう何て言いますか、症状に現れているというふうに分析する人がおります。さて問題は、なぜそういうことが起こるのかということですね。なぜそういうことが起こるのだろうか。それは社会が悪いとかどうとかっていうことは言えるかもしれませんけれども、そういう問題はもちろんありますが、もっと基本的にどういう問題があるんだろうか考えていくと、先ほども申しましたけども、いろんなこう病名って言いますかはあるんですが、結果的に起こってくる症状というのはですね、大体同じなんですね。大体同じなんです。それは無気力なんです。無気力、もう何もする気が起こらなくなってしまう。もう嫌、こんな生活というよりも、もう今まで当たり前のようにできたことができなくなっていく。で、いわゆるうつ状態というんですかね、抑うつ状態に陥って無気力になって、それはもしかしたら、昔からよく言う言葉ですけど、魂の抜け殻になってしまってるんじゃない、魂が抜けてしまってる。で、はっきりは分かりませんけれども、人が生きていくっていうのは、この必ず何か今日やりましょうという気持ちがあって生きてるんですね。あるいはやらなきゃいけないという気持ちがあって生きてるわけですよ。この動物と違うところは本能で全部生きてるわけじゃありません。だからやらなくていいことまで一生懸命やろうとするわけです。でもこれをやらなきゃいけないと思って、こう自分をこう押してる力があるわけですね。あるいはコントロールしてる力があるわけですけれども、その力がなくなっている。自分を動かしていく力がなくなっているから、昨日もできたことが やれなくなってしまう。やろうとすると体に負担がかかる、全くやる気が起こらない、ひどい場合にはもう自殺をしてしまうとか、そういういろんな症状があるかもしれませんけれども、そう、問題はですね、心の問題とか社会の問題とかっていうことじゃなくて、魂の問題なのかもしれません。人の魂の問題、一番中心にあるですね、人が人として生きていくためのこう最もセンターの部分、人が人であるという部分、その部分に何か大きな問題が、このストレスや何かっていうものがこの生み出していくのかもしれないということですね。ですから、忙しく働いてるから問題があるんだといって、じゃあ仕事を休んだらいいかというと、そうじゃないですね。休んだら休んだでこんなことしてたらどうなるだろうか、自分の席取られてしまうんじゃないかとか、そういうこともありますしね。だから行き場がないわけですね。この心の問題だけでカウンセリングを受ければいいかというと、やっぱりまた同じような問題が起こってくるし、その小さい頃に、のことに戻って、なんかこういろいろカウンセリングなんて大体そうですけどね、昔幼児体験こういうのがあったからそれを直しましょうとか、それで全部が済むかというと絶対そうじゃないですね。また同じようなことが社会の中にありますから起こってしまう。だからもっと根源的なことに、これらの問題があるんじゃないかいうわけです。この抜け殻になってしまう、無気力になってしまう、憂鬱になってしまう、魂が、これはもしかしたら魂が枯れているんじゃない、魂が抜け殻になってしまっているんじゃないかということなんです。それでこういうこの魂の問題を解決してくれる方法というのはどこを探してもありません。 そのストレスだからといってリラックスしなさいとかですね、カウンセリング受けなさいとか、仕事を変えなさいとか、この環境を変えなさいとか、いろんなことをやりますけれども、行き着くところはやっぱり同じ結果になっていくわけですね。一番大切なところをケアしなきゃいけない、一番大切なところになんとかこの解決を見出さなきゃいけません。でそれは取りも直さず、この魂をお作りになった神による以外にはないところです。神による以外にはそれを解決できません。これははっきりと断言ができます。そして神様は実は人間に休むようにということで、最初からですね、人間をお作りになった時から7日目は休みなさいって言われるんですね。人間は疲れるから、その疲れる人間のことを思いやってですね、7日目は休みなさい、無理にでも休みなさい。安息日は神を礼拝する日であると同時に決して何もしてはならない日なんですね。どんな労働もしてはいけないというのがユダヤの決まりでした。ですからユダヤ人はいまだに土曜日は何もいたしません。土曜日の日暮れから日曜日の日暮れまで一切のことは何もやらない。あるいはその土地もですね、神様は土地も7年に1回休ませなさいと言われました。6年は耕してもいいけれども7年目は休ませなきゃいけない。土地の力がなくなるから、土地にもストレスがかかってくるから7年目は休ませてあげます。そして最たるものはヨベルの年といってですね、7年の7回分、49年が終わった次の年、50年目は全てのことを全部許してしまいます。借金も棒引き、奴隷も解放。だからイスラエルで借金するでしょ、ヨベルの年になったら返さなくていいんです。もうこんないいとこありませんね。ユダヤ行って借金しましょう。来年ヨベルの年だという時にですね、金を借りに行ったらいいわけですよ。そしたらもう次の年返さなくていいんですから。聖書にそう書いてあるんです。そう書いてあるんです。もちろん利子も取ってはいけないと書いてありますから、ユダヤでは金貸しという商売は成り立たないんですが、あるいは奴隷になったとか売られたとか、何か物を貸したとか担保に取られたとか、それも全部ヨベルの年には解放するんですね。神様はこの人に加わるであろうこういうストレスとか、あるいは何でしょうね、緊張といいますか、そういうものを解放する手段を最初から持っておられた方なんですね。そして神は人間の魂をお作りになった方ですから、人間の魂に何が必要であるかということをご存知でした。エレミヤ記の31章の中に、神が私たちの魂を治療するために、私たちの魂をケアするために用意しておられる方法が5つ出ております。31章の20節から34節までを途中ちょっと飛ばしますけれども、読ませていただきたいと思います。エフライムは私の大事な子なのだろうか、それとも喜びの子なのだろうか。私は彼のことを語るたびにいつも必ず彼のことを思い出す。それゆえ私の腹渡は彼のために罠なき。私は彼を憐れまずにはいられない。主の御告げ。あなたは自分のために標柱を立て、道しるべを置き、あなたの歩んだ道の王子に心を留めよ。乙女イスラエルよ、帰れ。これらあなたの町々に帰れ。裏切り娘をいつまでも迷い歩くのか。主はこの国に一つの新しいことを創造される。一人の女が一人の男を抱こう。イスラエルの神万軍の主はこう仰せられる。私が彼らの囚われ人を帰らせるとき、彼らは再び次の言葉をユダの国とその町々で語ろう。義の住処、聖なる山よ、主があなたを祝福されるように。ユダとそのすべての町の者はそこに住み、農夫も群れを連れて旅する者もそこに住む。私が疲れた魂を潤し、すべてのしぼんだ魂を満たすからだ。ここで私は目覚めて見渡した。私の眠りは心地よかった。見よ、その日が来る。主の見告げ。その日私はイスラエルの家とユダの家に人間の種と家畜の種をまく。かつて私が引き抜き引き倒し壊し滅ぼし災いを与えようと彼らを見張っていたように、今度は彼らを立て直しまた植えるために見守ろう。主の見告げ。その日には彼らはもう父が水ぶどうを食べたので子供の歯が浮くとは言わない。人はそれぞれ自分の咎のために死ぬ。誰でも水ぶどうを食べる者は歯が浮くのだ。見よ、その日が来る。主の見告げ。その日私はイスラエルの家とユダの家とに新しい契約を結ぶ。その契約は私が彼らの先祖の手を握ってエジプトの国から連れ出した日に彼らと結んだ契約のようではない。私は彼らの主であったのに彼らは私の契約を破ってしまった。主の見告げ。 彼らの時代の後に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうだ。主の御告げ、私は私の律法を彼らの中に置き、彼らの心にこれを書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。そのようにして人々はもはや主を知れと言っておのおの互いに教えない。それは彼らが皆身分の低いものから高いものまで私を知るからだ。主の御告げ、私は彼らの咎を許し、彼らの罪を二度と思い出さないからだ。これはエレミヤに与えられた、予言なんですけれども、まあ、この前後関係とか説明ので割愛いたしますけれども、神様が、もう神を離れて、神に罪を犯し続けてきたユダヤ人に、まあ、お気を据えられたんですね。で、彼らはバビロンに連れて行かれて知らない国で、苦しい目をいたしました。しかしその彼らを帰らせようという神様の予言なんです。で、この言葉の中に、神は神から離れてしまった、そしてその結果さまざまなこのストレスや社会の歪みや歪みやそのようなものの中で魂が枯れ果ててしまった人々に対して福音を語っておられます。第一番目に神が私たちに与えられる我々の魂の治療というのは、それは20節にあります神の愛ということです。私は彼らのことを語るたびにいつも必ず彼のことを思い出す。それゆえ私の腹渡は彼らのために彼のために罠なき、私は彼を憐れまずにはいられない。神様は一人一人私たちの人間のことを思い出して、その私たちの状態をご覧になって、苦しんでいるのをご覧になって、罪にもがいているのをご覧になって、腹渡が煮えくり返る、まあ、煮えくり返るというとちょっとこれは怒りになりますけども、腹渡が罠なくほどに、これは内臓が揺れ動くというようなこと、もう内臓が揺れ動くほどに我々のことを愛して心配していてくださる。これが私たちの魂を癒すまず第一のポイントです。我々のことをこれほどまでに愛して心配していてくださる神がおられるというのは、私たちの魂にとって最も大切なことです。誰も私のことなのに関心を示していてくれない、というかこの社会はそうなんですね。結局は個人主義ですから、結局は個人主義ですね。まあ、家族ぐらいですよ、家族ぐらいですね、そのお互いに憐れみ合ってるのは。家族でもひどい場合は憐れみ合いません。あんたがしっかり勉強していい大学に入ってくれないと私の老後がどうなるのよということになりますからね。家族でもお互いのこの成功と失敗で足を引きずり合ってる、ね、お父さんが働いてくれなかったら私は本当にこの肩身が狭いとかですね、いや、ボーナス少なくてもいいのよ、ね、あなたがいてくれれば、そんなことを言う社会は、まあ、ほとんどないでしょうね。それあるかもしれませんけども、お互いに判断をし合ってですね、本当に最後はもう自分の利益にこの至ってしまう。お互いに自分の利益をこう優先するがために人は人とくっつき合おうとしないし、またくっつけばくっつくほどこの傷つき合ってしまう。山嵐なんとかっていう言葉が以前流行りましたですね、山嵐ちょっと忘れましたけど、山嵐がお互いに温め合おうとしてくっつき合うんだけれども、お互いのトゲでですね、傷つき合ってしまうから、このくっついては離れ、くっついては離れするんだそうですよ。これはまさにこう現代人のですね、日本の人間関係だってですね、お互いにやっぱり温まりたいって気持ちはあるけれども、トゲを持ってるから、いいところでこのくっついたら離れたりする。本当に愛され、我々が愛される、あるいは我々を愛してくださるのは神しかおられません。そしてこの神は腹渡が罠なくほどに憐れんでおられる。愛はですね、全てを結ぶものですね。失敗をしても、また出来が良くても悪くても、愛している。あなたのために、どんなことでもしてあげよう。神様はそういう気持ちでおられるというのは、私たちの魂を本当に安らかなものにする。我々にとって親が必要なのは、やはりそういうことかもしれません。その、親がありがたいと思うのは、たとえそれがどんなに、本来はですね、本来は親がありがたいのは、どんな子供でも出来が良くても悪くても、これを愛してかばってくる。しかし親がそうでなくなったら、もう行き場がないですね。で、まあ、これはちょっと極端な例ですけれども、犯罪を犯して少年院に入れられている子供たちのですね、8割ぐらいはですね、ほとんどこの家庭関係みたいな、親が離婚している。親の愛情を受けられないと人間はまともに育ちません。まあ、逆に言えばですね、お父さんとお母さんが愛し合ったら子供はちゃんと育つんです。簡単なことです。私の親父はこれで終わってしまうんですね。 まだ子供おりませんから適当なこと言ってますけども、まあ、しかしこの愛されているということは一番魂にとって重要なことです。第2番目は33節にありますが、私は彼らの神となり彼らは私の民となる。神は私たちを愛しておられると同時に神と民契約を結んでですね、神と呼べば答えてくださる。そして神の意思を私たちは理解することができる。この一対一の関係をですね、私たちと神様の間に結んでくださるというのは非常に重要なことです。神は我々を認めてくださる。この社会は契約の社会、日本の社会は契約の社会ですね。すべては契約で成り立っている。契約が不履行になるとすぐにもう関係が切れてしまう。夫婦の関係、まあ、離婚も最近多いですね。お互いにお互いの願うようでないからって離婚する。会社でしてもそうですね。あなたは私の望み通りにやらないから契約を切ってしまう。神様との関係はそういう関係ではあります。愛の関係ですから、どんなに出来が良かろうと悪かろうと神様は私たちを愛して、そして私たちを子と呼んでください。我々は父と呼ぶことは許される。そしてこれは律法が私たちの心の中に置かれている。つまり私たちの心の中にこの神を喜ばせることをどうすればよいのかということを教えてくださる。神は私たちを認めてくださる。認められたいという欲求は誰にでもある欲求です。そして神は本当の意味で私たちを認めてくださる。我々がどこにいようと、何をしていようと、どんな人間であろうと、神はこれを認めて我が子へと呼んでください。3番目は私たちを許してください。34節、私は彼らの咎を許し彼らの罪を二度と思い出さない。神は私たちを許してください。許されて許されるということは大切なことです。許されないということは人間にとって最も恐ろしいストレスですね。罪に対する意識、失敗してしまった、あるいはそれが自分にどういうことを、影響を、悪い影響を及ぼしているんだろうかということで、すごいこれは大きなストレスになってますね。まあ、今は水子だとかですね、そういうので新進宗教や新興宗教が、お金をガッポガッポと稼いでますけれども、そう罪意識、自分がその中絶をしてしまったという罪意識に苛まれている方々は本当に多いようです。しかし神様はそれを許してくださる。そしてそれは一切我々の未来に対して何の、もし悔い改めるならばこれを許してあげよう、許してあげようと言えることができる方はこれを裁く方です。裁くこと方だからこそ許すことができる。神は私たちを裁く方ですが、これを許してくださる。許されているということは最もこれはある意味では我々の精神というか魂の安定に必要なことですね。許されて、こんなことをして許されないんじゃないだろうか、こんなことをして天の御国に入ることはできるだろうか、これでいいんだろうか、あるいはこれを失敗と置き換えてもいいかもしれません。私は彼らの失敗を許し彼らの失敗を二度と思い出さない。神はそういう方です。さらに23節、私が彼らの隣、囚われ人を帰らせる。囚われ人を帰らせる、すなわち解放をしようという、神は私たちに解放を与えてくださいます。私たちが囚われているもの、後ろ髪を引かれているもの、どうしても断ち切れないもの、人生を狂わせているもの、一切のものを神は断ち切ってください。解放してくださる方です。神は本当の解放者なんです。だからこそ私たちの魂を癒す方なんです。最後に25節にありますが、私が疲れた魂を潤し、すべてのしぼんだ魂を満たすから。ここにですね、神は私たちの人間の魂の状態をいかによくご存知かということが表れています。魂が疲れてしぼんでいる、魂がしぼんでいる、魂が枯れてしまう。大変最初は美しい花であって花瓶に生けたとしても、水がなければしぼんでしまう、枯れてしまう。すくすく育った植物でも水をまかなければ枯れてしまう。車でもそうですね。ガソリンのない車のようなものです。エンジンはピカピカ光って、もう見てくれもすごくいい、 もうどう見ても文句のつけようのない車、バッテリーもオイルも満タン、ガソリンがなかったら何の意味もありません。燃え尽き症候群というのはなんかそんな感じがしますね。もう見るからに素晴らしい車を自分をまさにその車に仕立ててガーッと走っていってガソリンがポッと切れてしまう。それほど哀れなものはない。しかし神はこの私たちの魂の状態をよく知っておられて、疲れた魂を潤してあげよう、しぼんだ魂を満たしてあげようとして、神によってじゃなければ我々の魂は満たされません。どんな方法でも、心はあるいは満たされるかもしれません、体は元気になるかもしれません、しかし魂は満たされる。しかし魂が満たされなければ私たちの心は体もやはり蝕まれていってしまうのではないでしょうか。ここでこの26節、この線がついてますけどね、これはエレミアの言葉なんですね。ここで私は目覚めて見渡した、私の眠りは心地よかった。実はエレミアはものすごいストレスにこの時いたんです。彼は預言者としてですね、自分の国が目の前で滅んでいくのを見てるんです。言っても誰も彼の言葉に耳を貸そうとしない。彼の仕事はまさにもう、まあ仕事っていうか彼の与えられる仕事は全部失敗しちゃった。営業結果が全然上がらない。育てた子供はもうどうしようもない子供になってしまった。もう右向けといえば左向くしですね、前行けといえば後ろに行くし、もう彼のやったことは全部失敗だったんです。そして彼自身は、迫害を受けですね、石を投げられ、王様の井戸の中に放り込まれたりですね、もう散々な目に遭わされて、まさにエレミアの人生というのはもう失敗の人生なんです。彼は預言者として全然成功してない。言っても言っても誰も言うこと聞かないんですから、これだけ苦労して、ああこんなことしたら神様がこの国を滅ぼされると言ってですね、喉から血を吐くような預言をしても誰も言うことを聞かない。その預言の生活のただ中にあって、神様は今読みました魂の満たされる話、すべてのしどんだ魂を潤してくださる話をされたんです。その幻を見た、その声を聞いたエレミアはここでふっと目を覚ます。エレミア記のですね、この全巻52ありますけれども、中で唯一エレミアがいい気持ちになって、私はここで目覚めて見渡した、キョロキョロと眠りは心地よかった、ああ神は私の魂を知っておられ、私の魂の状態を知っておられ、そして私を愛して、私のやったことを認めて、失敗も許して、一切の悩みを解放して、私を潤してくださる方なんだな。それがエレミアに分かったときに彼の目覚めは心地よかった。皆さんの目覚めがもし心地よくないならば、神に愛されている、神に認められていること、神が許してくださること、神が慰めてくださること、神が解放してくださることを思い出していただきたいし、またこの私たちの国の人々はもうまさに1億2000万、そうストレス時代ですか。魂がどんどん絞ってます。魂が疲れてます。まあ教会なんか関係ありません。私にはキリストなんか必要ありません。言っていたとしても魂は絞んでます。いつ襲ってくるかわからない失敗や、いつ襲ってくるかわからない自分のストレスや精神の問題や、そういうものにビクビクと怯えている。しかしここには、すなわち教会には、すなわちイエス・キリストを信じる者には、それらのものからの解放が与えられている。心地よい眠りが約束されています。2時間しか寝れないことも、3時間しか寝れないこともあるかもしれません。あるいは寝苦しくて寝つかれない時もあるかもしれません。しかし神が今日を与えてくださった、今日一日どんなことが待っているかわからないけれども、その中に神に従って歩んでいこう、 そういう気持ちは皆さんの朝起きたら起こってきますよね。今日一日神様守ってくださるかもしれない。かもしれない。神が守ってくださる。神が導いてくださる。そして私の生涯はもうすべて神様に明け渡している。神様は面倒を見てくださるんだから。神がお作りくださったんだから。まあ開き直りです。しかしそれがなければ孤独な戦いですよ。あれは自分の人生何のためにこんな苦労しなきゃいけないの。獅子栄として築いてきた財産が一瞬になくなってしまう社会ですよ。皆さんの周りにいる方々がものすごいストレスを持っています。まあ教会なんかどうでもいいって言われる方にですね、眠りは心地いいですか、聞いてみてください。そう言われるとちょっと今朝の寝起きが悪かった、昨日飲みすぎた、なんで飲みすぎた、いやそれはこうこうこう、魂がしぼんでませんか、言われてみるとですね、しぼんでますよ。燃え尽きてしまう、契約が切れてしまう、失敗してしまう。そういう失敗と背中合わせの社会にある。私たちの教会はそんな中にあって安息の場なんです。ここは神に触れるところ、ここは神の愛を感じ、神との契約を確認し、神の慰めを確認するところです。皆さん愛されて、私も含めて、少々出来の悪い牧師でも、少々遊びすぎてもですね、まあ神様は認めてくださってですね、まあまあいいだろう、すべての人に合格点、すべての人に天の御国を等しく約束してください。一生懸命やった人も、まあ適当な人も、神様を信じて神に従っていれば、神は魂を潤してください。素晴らしいですよね。これは人間に必要なことです。絶対に必要なこと。私が疲れた魂を潤し、すべてのしぼんだ魂を満たすからだ。ここで私は目覚めて見渡した。私の眠りは心地よかった。お祈りをいたしましょう。神様、私たちのこの社会は何かに疲れたように、あるいは怯えているかのように働いて育てて食べて、しかし全てのことが成功だ失敗だ、相対的な評価の中に置かれて心の休まる暇がありません。魂はしぼんでいき、ついには燃え尽きてしまう、ついには虚しい気持ちになって一歩も歩けなくなってしまう。そんな中に私たちに必要なのは神様、あなたです。あなたがおられれば私たちに何を恐れるものがありましょうか。神はあなたは私たちを愛して、私たちを子供と我が息子と我が娘と呼んでくださる方であるし、私たちの罪を一切許して思い出さないと言ってくださる方であるし、私たちを解放してくださる方であるし、また私たちを潤してくださる方、神様感謝をいたします。意識はしておりませんでも、神が常に私たちの心を、私が弱った時に、いや魂を奮い立たせてくださっておられますことを感謝をいたします。神はもし今日お集いになった方の中で本当に自分の魂はしぼんでいる、いや枯れてもう死ぬばかりである、そう思われる方がおられるならば、神はどうか今その心を唯一の水源であるところの神ご自身、私は生ける水であると言われたイエス・キリストに開かせてください。主よ、またクリスチャンであっても本当にこの悪魔の支配する社会の中にあって、魂の潤す方である神を思い出すことの少なく、今本当に魂に潤いを必要としている方々がおられます。どうぞこの祈りの中で神はその魂を 豊かに潤してもう一度新しい命に満たし心地よい眠り心地よい目覚めをお与えくださいます。またどうぞこの教会がこの社会の中にあって唯一魂を潤すことのできる神を人々に語る場所として祝福してください。どうかこの場所が天の御国のガソリンスタンドとなることができるように尊きイエスキリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。皆さんしばらくご一緒にお祈りをいたしましょう。神様感謝をいたします。ハレルヤハレルヤ、ありがとうございます。ハレルヤ、感謝をいたします。神はあなたは私たちの魂を知っておられる方です。神様、燃え尽きていこうとする、また別の世界に投票していこうとする、自分の思う通りに会うことのできない、まさに迷い出た子羊のような人々を、どうぞ私たちにそのように見る目を与えてください。すべての人に神が必要ですから、どうぞ私たちの目をもう一度神の目と等しくしてくださって、主よ、人々を憐れんで神の目を、また神のもとに導く力を与えてください。主よ、人々は疲れております。魂が病んでおります。しぼんでおります。神様、あなたが必要なのです。ハレルヤ。神様はこの教会を豊かに祝して用いてくださいますようにお願いを申し上げます。新しい街道がまさに魂のオアシスとして用いられますようにお願いを申し上げます。ハレルヤ、感謝をいたします。ハレルヤ、神様、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、アメン。教会は本当に今こそ社会の中で福音を語るチャンスが与えられた時じゃないでしょうかね。福音を語るチャンスです。本当に今こそ魂がしぼんでるんですか。もし私たちが外側だけ見てたらこんな人に福音いらないと思うかもしれないけども、神様の目で見たらその魂には福音が必要なはずなんです。立派な家に住んで綺麗な車に乗っていいおべべ着ておいしいもの食べて、魂はしぼん、それを見る目が与えられたら素晴らしいですね。その時教会に本当の意味でのリバイバルが起こります。393番をご一緒に賛美いたしましょう。
ここに誠の愛あり、世にも尊き愛なり、こあげに誠の共にてまします、恵みある主の愛なり、これぞ汚れし我をも救い清むる愛なる、我がため血潮流させたまいし、 類いなき主の愛なり友はするる日ありとも親もすつるよありとも必ず見捨てず帰り見たもなりいかに耐えなる愛ぞや暗き闇よも何かは深き流れも何かはこの良き共にぞ